お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新命記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新命記6章3節から25節と7章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新命記6章の学びをしていますが、新命記6章の3節、イスラエルよ、聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えよう。彼らは主のすべての戒めを守ると約束しましたが、今日の私たちもそうであるように、彼らも全く目標に達しませんでした。4節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。主という言葉はヘブル語の4文字からなる言葉で、ヤーウェまたはヤーベで、英語ではジェホバと訳されています。また神というヘブル語はエロヒームという言葉の翻訳です。またエロヒームは複数形です。文法的な話になりますが、ヘブル語の名詞には単数、2つの複数形、そして3つ以上の複数形に分かれており、これらの複数形は4つ以上の名詞には必ず数字がつき、頭に数字がついていないその名詞は自動的に3という数字を推測することができます。ですからこれは三位一体を指していて、この一文は次のようになると思います。聞きなさいイスラエル、ジェホバ、私たちの三位一体の方はただ一人のジェホバである。イスラエルは偶像崇拝の世界に生きていました。他の国々はたくさんの神々を礼拝する多神教徒でした。イスラエルの国が世界に語るべきメッセージは、神様はお一人であることでした。それが偶像礼拝に引き渡された世界へのメッセージなのです。今日私たちは無神論に満ちた世界に生きています。しかし私たちのこの時代にも、私たちは三位一体のお方のメッセージをすべきなのです。神様は父であり、御子であり、そして聖霊様です。主は私たちのエロヒーム、三位一体のお方であり、そして主は一人のジェホバなのですと、マギー博士は強調しています。五節、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。主イエスはこれをすべての中で最も大切な戒めとして引用され、さらに、レビ記19章の18節のあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという戒めも引用されています。主は第二の戒めも第一の戒めと同じように大切だと言われました。サウロがクリスチャンたちを迫害したとき、主イエスは彼に次のように尋ねられました。使徒行伝の9章の4節、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。主は同じことを今日のクリスチャンに言っておられるかもしれません。彼らが主を知り、愛していると告白していても、主はあえてその人に尋ねられます。なぜあなたはあんなに厳しくあの人を非難するのか。なぜあなたは今日、神様の御言葉を伝えている人々にそんなに反対するのか。なぜあなたは助けになる代わりに邪魔をしているのか。私たちは主を愛すると言っておきながら、 他の信者たちに憎しみを示すようなことをしないように気をつけなければなりません。他の誰かのミニストリーを潰してしまおうとしていながら、主を愛することについて語るのは不可能というものです。そんなのは見えすいたむき出しのずうずうしい偽善というものですと、マギー博士は述べています。6節。私が今日、あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。ダビデは詩編119編の11節で次のように告白しています。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。ですから私たちも心に神様の御言葉を持つべきなのです。7節から9節。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。パウロはエペソ人への手紙6章の4節の中で同じことを言っています。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。神様は両親が子供たちを主の教育と訓戒によって育てる責任を問われます。御言葉全体を通して両親の責任に関してたくさんのことが書かれています。例えば箴言の22編の6節。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。これはあなたの思う通りに子供たちを訓練するという意味ではありません。神様は彼らが行くべき道を用意しておられて、あなたは神様に協力しなければならないという意味です。ということはお父さんお母さんは神様のそば近くにいる必要があるということを意味します。これらの言葉は絶えず彼らの目の前に置かれなければなりませんでした。神様はご自分の御言葉がご自分の民にそのように教えられることを望んでおられます。御言葉がすべてのところで彼らを待っていなければなりません。なぜなら人間の心というのは神様と神様の道を忘れやすいものだからです。そして神様はご自分の民がその地に入っていって神様の祝福を経験した後、神様を忘れてはならないと彼らに警告されます。人々は祝福されると自分を祝福してくださった方を忘れる傾向があるというのはとても皮肉なことだと思います。13節。あなたの神、主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。マタイの福音書4章の10節とルカの福音書4章の8節に記録されているように、主イエスはサタンに誘惑されたときにこの箇所を使われました。マタイ4章の10節を読んでみたいと思いますが、イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ、と書いてある。申命記6章に戻りますが、16節。あなた方がマサで試みたように、あなた方の神、主を試みてはならない。これは主がサタンの誘惑に耐えられた時に使われたもう一つの箇所です。マタイ4章の7節と、ルカ4章の12節に引用されています。ルカ4章の12節を読んでみたいと思いますが、するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。サタンが申命記を憎んで、申命記に攻撃の狙いをつけるのも不思議ではありません。もう一度神様は彼らに与えようとしておられる地を保つことができるように、ご自分の民が神様の戒めを勤勉に行うように、そして彼らが 自分の子供たちにもこれを説明するようにと諭されます。申命記6章に戻りますが、23節から25節。私たちをそこから連れ出された。それは私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は、私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神、主を恐れるように命じられた。それは今日のように、いつまでも私たちが幸せであり、生き残るためである。私たちの神、主が命じられたように、見前でこのすべての命令を守り行うことは、私たちの義となるのである。神様は彼らをエジプトの地から連れ出されました。神様の目的は、彼らを約束の地に導き入れることでした。私たちの救いもちょうど同じです。神様は私たちを死と罪と裁きから救われました。神様は私たちをキリストの体に、祝福の場所に、ご自身との交わりに、そして最終的には天国に導き入れてくださいます。それでも私たちの救いはまだ完成してはいません。ローマ4章の25節には次のように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。主が私たちの義であられるので、私たちは主の前に完璧なものとして立つことができます。主が私たちを導き出されました。主は私たちを連れて入るおつもりです。このために私たちは今日救われているのだということができるのです。そして私たちはすでに永遠の命を持っています。私たちはすでに神様の前に救い主のすべての義と徳の中に置かれているのです。第一ヨハネ5章の11節から12節には次のように書かれています。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。またピリピ2章の12節から13節にも次のように書かれています。恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。これは救いを得るために努めるのではなく、すでに救われた私たちの人生の中で努めることなのです。そしてまた、私たちは今救われていますが、神様はまだ私たちを完成してはおられません。第一ヨハネ3章の2節には次のように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。神様は私たちの誰をもまだ完成してはおられないのです。でも、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。さて、申命記の7章の学びに入りたいと思いますが、申命記7章の1節から2節。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神、主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわち、ヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、およびエブス人の、これらあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民を、あなたの前から追い払われる。あなたの神主は、彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。神様は実会において殺してはならないと言われましたが、 それは殺人につながる個人的な敵意、個人的な憎しみについての戒めです。殺すというヘブル語の言葉はラツァクという言葉でしたが、ここで使われている滅ぼすというヘブル語はそれとは全く違う言葉で、神様に捧げるという意味のチャラムという言葉が使われています。今日のリベラルは旧約聖書の神様を憎んでいます。私は彼らの一人が神様をいじめっ子と呼ぶのを聞いたことがあります。彼らは神様が実際に国ごと滅ぼされるという考えが好きではないのです。神様はまたこうも言われました。3節から4節、また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。ここに神様の命令の理由が書かれています。これらの人々は性病にすっかり侵されていました。もしイスラエルが彼らと雑婚したなら、彼らは民族全体を滅ぼしてしまったことでしょう。この人々はあまりにも汚染され、堕落していたので、神様は彼らをこの地から外へ出されたのです。それだけではなく、この人々は偶像崇拝者で、彼らはイスラエルを偶像崇拝に引き込む可能性がありました。ですから神様は続けて、イスラエルは彼らの祭壇をすっかり打ち壊し、偶像を切り倒すように命じられました。このすべての汚染の元である影響は完全に滅ぼされなければなりませんでした。神様はイスラエルに厳粛な警告を与えられました。もし彼らが雑婚して他の神々の方に行くなら、神様は彼らをこの地から追い出されます。そしてその上で神様はご自分が愛の神様であることをイスラエルにとてもはっきりさせられます。神様がこれらの戒めを与えられるのは、神様が彼らを愛しておられるからです。6節から7節、あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神主は、地の表のすべての国々の民のうちから、あなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。彼らは一度も数の上で大きな国になったことはありません。8節、しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたをあがない出された。神様は出エジプト記の中でご自分が彼らの叫び、あの苦悩の叫びを聞かれました。神様が答えられたのは、彼らを愛しておられたからです。9節、あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には、恵みの契約を千代までも守られるが、神様の愛に対する人間の応答は従順です。10節から11節、主を憎む者にはこれに報いて、主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない。立ちどころに報いられる。私が今日あなたに命じる命令、掟と定めを守り行わなければならない。神様はご自分の愛に従順をもって応える人なら、誰にでも祝福を与えてくださいます。12節から13節、それゆえもしあなた方がこれらの定めを聞いてこれを守り行うならば、あなたの神主は あなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。もしイスラエルが神様に従順に従っていたなら、なんと素晴らしい祝福が与えられていたことでしょうか。神様はさらに彼らを励まされ、彼らに勝利を約束されます。18節、彼らを恐れてはならない。あなたの神主がパロに、また全エジプトにされたことをよく覚えていなければならない。過去の神様の誠実さは彼らの将来の励ましになるべきです。私たちにとってもそれは全く同じではないでしょうか。21節から22節、彼らの前でおののいてはならない。あなたの神主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるから、あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野の獣が増してあなたを襲うことがないためである。ここに神様の知恵があります。神様は、もしそこにいた人口が一挙に滅ぼされたなら、野生の動物がその地を乗っ取ることをご存知でした。神様は彼らの安全を考えておられます。23節、あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らを根絶やしにされる。これらすべての国々は彼らの忌まわしさのためにこの地から追い出され、根絶やしにされるべきでした。神様は彼らに対して忍耐深いお方でした。創世記15章の16節で神様はアブラハムに、彼の子孫は四代目になるまではこの地に戻ってくることはないと言われました。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからでした。創世記15章の16節にはこのように書かれています。そして四代目の者たちがここに戻ってくる、それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。神様はこれらの人々が神様に立ち返り、自分たちの罪から離れるかどうか430年も待たれました。神様は彼らに430年も続いた憐れみの時を与えられたのです。そして彼らの咎の杯が満ちて、神様の裁きが彼らの上にもたらされたのです。ですからこれらの国々に対して偽りの種類の憐れみを持つ必要はないのです。神様は新約聖書の中でと同じように、旧約聖書の中でも憐れみと愛の神様なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。